trendy.
For strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて、吾妻編集長、今週のテーマは、
はい、前半はですね、最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はですね、ウィズコロナ今すぐ取り組むべき4つの対策、マーケター400人調査をお届けします。
アフターコロナじゃなくてウィズですね。もう共に生きていこうということですね。
そうですね、当面の間は、新型コロナウイルスと共存する、ウィズコロナっていうフェーズが、続くと見られますけれども、日経クロストレンドではですね、全国の企業マーケター400人、それからビジネスパーソン1000人を対象に、新型コロナウイルス感染拡大の影響について緊急アンケートを実施しました。売上減とか広告費減が見込まれる中で、そこから見えてきたことは、マーケターたちが4つの課題に取り組んでいることでした。さらにですね、マーケターの4人に3人がマーケティング業務のデジタル化、これデジタルトランスフォーメーション推進のですね、必要性が増すというふうに回答しています。それらのデータの詳細をご紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。最初のキーワードは、
バルミューダ初の音響機器、バルミューダザスピーカ
ー。バルミューダといえば、美味しいパンが焼けるトースターや自然界の風を再現した扇風機など、他社とは一味異なる家電を手掛けるメーカーですが、そのバルミューダが初めて手掛けた音響機器は Bluetooth スピーカーでした。バルミューダザスピーカーは高さ188mm、直径105mm とコンパクトな円筒形、重さも 1kg で、誰もが片手で簡単に持ち運べるサイズ感。充電バッテリーを内蔵し、家の中の好きな場所に置いて音楽が楽しめますが、その実力は。さて、予備情報として、フル充電にかかる時間は2時間半で、連続7時間の音楽再生に対応していると。そして気になるお値段は税込み3万5200円ということですが、このスピーカーについて教えてください。
はい、ちょっと高価ですけどね、今日実物を、
はい、
持ってきて今
この、いや、もう目の前にあるんですけど、これ意外とウェブで記事を見た時より、ちっちゃいんだな、すごいコンパクトなんだなというのと、中の金属の部分の高級感っていうのがすごい、なんて言うんでしょうね、そこ
柱みたいな、
ね、柱みたいなのの高級感と、あとはやっぱり黒い星、すごく印象的
デザインで、
はい、
そうですね、なんかこの真空管アンプをこう全部こう並べてるような感じでね、これ上に向けた77ミリ、口径のフルレンジスピーカーユニットを1機搭載していて、これをですね、出力 8W のデジタルアンプで駆動させるということで、アクリル製のですね、密閉型エンクロージャー、これ筐体の内部なんですけども、内部にはですね、3本の、有機ガラス管があって、一見するとこうアンプの真空管のようにも見えるということで、
はい、
この3本すべて、バルミューダザスピーカーのコンセプトでですね、音楽の輝きを再現するスピーカーということで、これを実現するための LED ユニットになっているということですね。
今初めて見た時の感想でも、この星が気になるというふうにお伝えしたんですが、スピーカーのフロント部分に黒い星が書いてあるんですけど、これロックスターの象徴っぽい感じがしますよね。
そうですね、寺尾社長がね、バルミューダのね、もともとミュージシャンということでは、はい、あると思うんですけども、
はい、
電源を入れるとですね、 この3基の LED ユニットに加えてこの周囲に配置されている LED ランプがですねこれ、まあ、今点灯している感じになってますけども、はい、まあ、あの鏡面仕上げのテーブル、このここですね、
確かに鏡のようになってますね、鏡みたいになってますね、
なっていて、まあ、そこからまっすぐに伸びてですねスピーカーユニットを支える、銅管の支柱ですね、
そうです、
ね、
これ私が伝えたかったの、ね、銅管の支柱、
銅管の支柱
がすっごい高価な、
きらびやかに輝き出すと、
はい、
いうことで、この LED がこう光をこう生むんですけども、まあ、これが最大の魅力ということで、これ鳴らしてみた方がいいかな、ちょっと、はい、ことでもね、どうなんだ、
携帯で操作できるんです
ね、そうですね、これあの Bluetooth なんで、あの iPhone に入っている音源をこうやって再生してみますと、
音に合わせて光るんですね、合わせてですね、
こうやって光るが、
しかもドラムの音に合わせて、
まあ、その特筆すべきなのが、まあ、様々な音楽を独自のアルゴリズムを使ってこれ 0.004 秒の速さで解析するんだそうですけども、まあ、光の演出に変換するライブライトっていうモードを選択機能なんですね、
はい、
で、まあ、部屋の照明を落としてこうリラックスしながらですね、まあ、お気に入りのアップテンポなロックとか、まあ、激しく踊れる EDM エレクトリックダンスミュージックを聞きたいときにはですね、ビートっていうモードがありまして、今やったのがビートっていう、はい、あのモードで、まあ、まるでその自分の部屋がライブハウスのようにダイナミックに光が点滅すると、それから例えばしっとりとしたジャズナンバーに身を委ねたいときはアンビエントっていうモードがあって、するとこう部屋全体がですね柔らかな光に包まれると、
光り方がちょっとゆらゆらした感じになるんですね、で
それからそのメローな R&B で、まあ、ロマンチックな雰囲気に浸りたいときにはキャンドルっていうのを選ぶと、まあ、揺らぎのある光で落ち着いた空間を演出してくれる、
こっちの方がよりゆらゆらした感じになるんですね、
そうですね、
はい、
いうようなモード、
でもなんかここまで聞いてスピーカーなのに音より光にこだわりがあるんだなって感じたんですけど、
はい、
バルミューダがどうして今この製品を投入するんですか。
これですね、あのバルミューダの寺尾社長はですね、創業した2003年以来、これスピーカーだけは作らないと決めてたそうなんですね、
はい、
その理由は先ほど申し上げたんですけど、寺尾社長の以前の肩書きが、まあ、ミュージシャンだったっていうことが、まあ、大きく影響していると、
そうですね、それだけに中途半端な音は嫌だと、
ね、ということだと思いますよね、まあ、例えばメジャーレーベルと契約するほどの実力の持ち主だったんですが、まあ、デビュー直前にですね後押ししてくれたスポンサー企業の業績悪化などに巻き込まれて、まあ、夢があと一歩のところで絶たれてしまいましたと、まあ、そういう経験があったので、まあ、プロでやっていくことの厳しさを知った寺尾社長がですね、まあ、スピーカーに対してもプロの音作りには到底かなわないで、まあ、音質も追求し始めるとキリがないというふうに考えていたようなんですね。ですけども、その自社の一人のデザイナーからこうスピーカーを作りたいと提案を受けました。
おっと、難しい相談が来たんですね。
でその時に、まあ、寺尾社長はですね、まあ、スピーカーはやるつもりないんだというふうに一刀両断したそうなんですが、
はい、
まあ、それでもそのデザイナーは、まあ、引き下がらなくって、試作機を持参してですね、
持ってきちゃったんですね。
そう、持ってきたみたいですね。で、いいから聞いてくださいと、部屋を暗くしてくださいと言ったみたいなんですね、
はい、
でそこでその寺尾社長が目にしたのが、そのきらびやかな光の中で音楽を奏でるスピーカーだったと、
はい
はい、多分この原型だったと思うんですね。でそのスピーカーの試作機っていうのが、左右に2つのドライバーを配置して、まあ、内側はボックス状に囲まれていて、上部にはなんとミラーボールを搭載していて、
はい、
まあ、オーディオメーカーでは思いつかないような代物だったと。
だってまず部屋を暗くしてくださいですもんね、はい、スピーカー持ってきて、
ね、すごいですよね。音ではなくて、そのまあミラーボールなんかは多分見せたんだと思うんですけど、そのミラーボールから発せられたまばゆい光が、こう実はこうアーティストが奏でるような楽器の音色と歌声のようにこう多分見えたんだと思うんですけど、まあ、寺尾社長がですね、まあ、ライブの空気感を疑似体験させられたような気分だったと、いうふうにおっしゃってるんですが、
はい、
その寺尾社長がですね、まあ、人が音楽を聴くという行為は、まあ、文字通り聴いてるんじゃなくて、実はこの曲を味わったりとかですね、歌を感じたりすることだと思うと。で試作機の、プレゼンをされている中で、まあ、会社にいながらですね、光とともに音楽を味わう体験をしたと でその時にこの体験を最大化できるスピーカーであれば、まあ、バリビーダーとして作ってもいいんじゃないかと思ったと。
うーん、ちょっと直球じゃなくてこの手があったかっていうような提案だったのが心に響いたんでしょうね。
ここが刺さったポイントだったのかなと思いますけど、
ね、はい、では今後のバルミューダザスピーカー、これはヒットしそうですか？
これですね、あの、真空管アンプなんかに憧れてた、まあ、僕も憧れてましたけども、はい、そういう世代からするとこれ見た目やっぱり欲しいですね。ただちょっと値段がやっぱりあの、はい、こういう Bluetooth スピーカーで1万円ぐらいで買えちゃったりしますから、まあ、その3倍ぐらいはするんでちょっと高いですけども、はい、まあ、ちょっと贅沢な時間過ごしたいなとか、あのもう少しこだわって聞いてみたいなっていう人たちにとってはあのいいなと、
はい、
僕もまあもう少し お小遣い貯めたら買いたいなって実すると思いましたけどね。
ムード作りにも一役買いそうですね。それでは後半はウィズコロナ今すぐ取り組むべき4つの対策、マーケター400人調査を紹介します。
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はウィズコロナ今すぐ取り組むべき4つの対策、マーケター400人調査をお届けします。
日経クロストレンドでは全国の企業マーケター400人、ビジネスパーソン1000人を対象に新型コロナウイルス感染拡大の影響についてアンケートを実施しました。売上の減少、広告費削減が見込まれる中、そこから見えてきたことは4つの課題に取り組んでいるということでした。吾妻編集長、ウィズコロナ今すぐ取り組むべき4つの対策、マーケター400人調査の解説お願いします。
はい、まずマーケターはですね、その新型コロナ禍がもたらす、まあ、事業への影響をどのくらい見込んでいるのか、自分自身の業務について尋ねたんですけれども、はい、まあ、現時点で影響が出ているが、まあ、81.2%、
はい、
それから現時点で影響は出ていないが、まあ、今後影響が出そうだというのは 10.8% で、影響不可避の回答が、まあ、実に9割を超えました、はい、
今まさにもう影響が出ている。
まあ、そうですね、はい、まあ、これ4月の中旬ぐらい の、 あのアンケート を実施してるんですけれども、はい、まあ、その段階でもこんな感じになっていますので、まあ、当然影響は出ているでしょうということですかね。で、まあ、その続いて、その一体いつになったらそのアフターコロナと呼べる時期が来るのかっていうふうに聞いたんですけども、まあ、担当するですね、商品サービスの2020年4月から6月の売上がですね、減収の可能性があると回答した人に、売上がコロナ前の水準に戻る時期について、まあ、聞いてみましたと、
はい、
でこれ最も多かったのは2021年の1月から6月、
来年ですね、
来年ですね、これが 27.7%、 でそれからさらにその先で21年の7月から12月と答えられた人が 19.8%、
はいはい、
でさらに先で22年以降っていう回答がですね、19.4% と、まあ、実は回復にこう時間がかかると見る人が多くて、
はい、
コロナ前の水準に戻るのは難しいと思うというような悲観的な見方をしている人も 11.5% いました、
はい、一度壊れたものは元には戻らないという方もいらっしゃるんですね。
そうですね、だからまあまあ、ただその先行きについてはまあ厳しい見通しを立てながらも、これ実は指を加えて待つというのじゃなくて、マーケター個人はですね、それぞれの持ち場で奮闘しています、
はい、
で、まあ、自身の業務でまあ困っていることとか、それを改善するためにやっていることを記入してもらったんですけども、これまあ分類すると大まかに4つありましたと、
はい、
で1つはこれオンライン接点の強化ですね。これだから、まあ、軒並みイベントが中止で、例えばこれ売上減少してるわけですけれども、
はい、
まあ、それを EC ビジネスで補おうとして、こう EC ビジネスを強化したりですとか、あのキャンセル、これ続出してると思うんですけれども、お店なんかでは、
はい、
まあ、来店なしで契約できるように、例えばオンライン完結化っていうのかな、
はい、
オンラインで完結するような策を探るとかっていうようなことが実施されてます。でそれから2つ目が調達ルートの変更ということで、これ原料供給が困難になっている ところも結構あると思うんですけれども、はい、まあ、これサプライヤーを変更したりとか、それからまあ商品が仕上がってこないとか撮影ができないといった場合には、まあ、代替先を探したり個人委託先を増やしたりということで、模索されているようですね。でそれからですね、大きく言ったところの3つ目っていうのが、まあ、新規事業とか新商品開発の強化っていうところを、まあ、これ新たな売上を立てると、はい、いうことだと思いますけれども、まさに売上減少の中で、新規商品の企画を加速させたりとか、それから新事業分野への進出を図ったりとかっていうようなことを、まあ、模索がどんどん進んでいます。でそれから4つ目がマーケティングリサーチの機会にしようということで、はい、これ顧客ニーズがですね、まあ、もう変化しそうなので、まあ、変化の方向性をこうリサーチして、まあ、先の事業に生かそうというような話がどんどん進んでいますし、これ周囲の取引先の動きも止まっているんで、まあ、これ実は未来予測の時間に当てようというふうに考えてらっしゃる方もいらっしゃったということですね。
これは私が働いている中でもラジオ局でもオンライン接点の強化っていうのは、うん、まあ、オンライン会議は増えましたし、うん、対面の必要があるものないものはもう完全に振り分けられたなというのはあります。あと YouTube だったりそういったものがなければ、うん、このコロナ禍とってもつまらない毎日だっただろうなっていうのはすごく、
そうですよね、あの映像コンテンツやっぱ豊富ですし、
はい、
あのそこに向かってその、まあ、例えばそのエンターテインメントの会社なんかは、まあ、無料でね、あの見られるコンテンツみたいなのをどんどん出してこられたりとか、
はい、
まあ、ネットを通じてですけれども、はい、まあ、楽しめる環境をどんどん作ろうという動きもやっぱりありますよね。
なんかそれぞれ、うん、あの一般の方でもこれに特化した知識っていうのを持ってる人がすごく多いんだなっていうのは感じたところですね。
うん、そうですね、あのそういうことで自分の技術を、ね、はい、ネットを通じて人に伝えるっていうことも一つのポイントだと思いますよね。
はい、まあ、仕事とはまた別になってくるのかもしれませんが、うんうんうん、いろいろ学びましたよね。
そうですね、まあ、できることが結構やっぱりあるし、ネットを通じて出せる情報ってのはたくさんあるんだなって改めて思いましたよね。
はい、うん、なんとかこれをビジネスに、はい、そしてマーケターの人たちも生かそうとしたんじゃないかなと思いますが、
あの新しい市場を作るっていうのはマーケターの一つのやっぱり役割だと思いますので、まあ、考えながら進めていらっしゃるっていうのは非常によくわかるアンケートだったですね。
はい、
はい、あのまあ、繰り返しになりますけど、マーケターっていうのは世の中にある不便の緩和解消っていうのを考えたりとか、まあ、新しいライフスタイルを提案したりするっていうことがまあ本職なので、まあ、当面続くこのウィズコロナ期にですね、まあ、伴う不便とか不安の解消、アフターコロナ時代の新しい価値観の提示っていうのがこれから重要な仕事になってくるというふうに思います。でそう考えると、実はコロナ禍はですね、実はそのピンチですけれども、これ実はチャンスにもなりうるのかなというふうに思います。あの、まあ、新事業への進出とかですね、まあ未来予測といった、まあ、アンケートへの回答などから見ると、木を見るに敏なそのマーケターっていうのが、まあ、コロナ後を睨んで、まあ、もう動き出しているというふうに見ることができそうですね。
はい、
はい、
そしてマーケターの4人に3人がマーケティング業務のデジタル化、デジタルトランスフォーメーション推進の必要性が増すと回答していますが、ここは
3密の環境っていうのを全てなくすことは難しいんですけれども、その今までの業務プロセスを見直して、まあ、3密を極力避ける取り組みっていうのは今後も続きます。
はい、
で多分これはその収束後はまあ無駄になる取り組みじゃもう実はないですよね。で、まあ、これまでもその業務効率化のテーマだったその業務プロセスのオンライン化とかですね、まあ、DX の推進っていうのは、まあ、そのままその3密回避にもつながるですね。で、そのマーケターはですね、そのマーケティング業務の、まあ、デジタル化シフトとか DX 推進の必要性について、これ新型コロナ禍でどう変わると思っているのかを聞いたんですけれども、必要性が大幅に増すと思うというふうに答えた人が 34.8% で、ややますと思うという人が 41.0% で、これ4人に3人がもう必要性が増すというふうに考えています。
はい、デジタルトランスフォーメーション推進には投資も必要ですよね。
そうですね、だからまあ、自社の売上はまあ大幅減で、まあ広告費の大幅カットっていうのも予想するマーケターが多いんですけれども、これ DX 投資が果たして進むかと、 言うと、これマーケティング業務とですねデジタルシフトとか、DX 推進に向けた予算投資額っていうのは、新型コロナウイルス感染拡大でどう変わるかと聞いたんですね。でそうするとやっぱりこれ大幅に増えると思うっていうのが 19.3%、 やや増えるっていうのが 47.6%、 これ3人に2人が増えるというふうに見込んでいます。
関心は高いんですね。
そうですね、高いんですけど、ただその DX 推進そのものが、マーケター最大の関心事かというとそうとも言えないかなというところもあって、はい、実はその4月以降のマーケティング活動で重要になることは何かっていうふうに、複数回答で選んでもらったんですが、トップはですねこれ在宅勤務を含む従業員の柔軟な勤務体制ということで、はい、これ 45.8% の方がそう答えました。はい、で次いで、EC の強化と答えた人が 27.3%、サプライチェーンの維持確保が 22.5%、それから広告宣伝活動の強化が 22% と続いてですね、これまあ DX の推進というのは 15.5% にとどまりました。
どういうことですか？
でこれDX っていうと割とこう、先ほどの投資の話もありますけれども、投資が絡む話でもあるので、経営マターだなというふうに思う、人が多くて、声を上げなくても進むと考えているからなのかなと。
当たり前すぎると、
はい、いうことなのかなと、思いましたけれども、ただ実はこれDX ってマーケティング部署が関わらないとですねこれうまくいかないんで、
はい
はい、実はそういうことじゃないというふうに思ってちょっと関わっていただければなと思いますけれども、多くの企業で、売上減少見込みからですね経費節減等々がこれから求められるのは必至ですので、目先の環境をまず整えるっていくっていうことが、まず一つマーケターにとって喫緊の課題で、それに加えて先ほどの DX にもねぜひ目を向けてもらいたいなと思いますけどね。
はい、はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週はウィズコロナ今すぐ取り組むべき4つの対策、マーケター400人調査をお届けしました。
クロストレンド沢原アーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディの沢原さんにお話を伺います。コロナ対策ということで、今日はテレビ電話会議システムを使って出演いただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。沢原さんのお家が私たち見える状態で、とってもおしゃれな家に住んでいらっしゃるんですけれども、そんな中、
はい、家張ってます
雑誌にも紹介してるんですよね、このお部屋。
あ、そうですね、日経トレンディの6月号でですね、テレワークに対応するために自宅を大改造っていう企画をやってまして、
はい、
50インチテレビをめちゃめちゃ移動させたりとか非常に大変でした。
ぜひ雑誌をお持ちの方はご覧いただきたいと。
24ページですね、
はい、24ページご覧ください、はい、さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日、ご紹介したいのは、そのテレワークの時に非常に活躍する、ダイソンから発売されているライフサイクルモルフデスクライトというものを紹介したいと思います。
ライフサイクルモルフデスクライト、ずいぶん長い名前ですけど、どういうところがいいところで特徴があるでしょうか。はい、
そうですね、まず一番の特徴は税込み72,600円という非常に高価格なお値段なんですけども、
めっちゃ高いじゃないですか。
いや、これがねめちゃくちゃ高いんですよ。しかもデスクライトです。
その値段に見合う何かがあるんですよね。
そうなんですよ、実はこれ僕もトレンディーの中で自宅に導入してみたんですけど、いろいろ取材も含めて知ったのが、自宅って意外と暗いんですよね。特にオフィスの環境からするとめちゃくちゃ暗い、
はい、
であとは色温度が割と暖色系でリラックスできるムードになっている照明環境っていうのが結構自宅にはありがちなんですね、
はい、
でここに、タスクライトを導入すると一気に作業がはかどるようになりますよっていうのがまず一番大事なポイントです。
その色彩的に暖色じゃないものにすると効率よく仕事ができるみたいな、そういうことですか？
そうですね、白い光に、まあ、自然光にどんどん近くしていくと、まあ、やっぱりどんどん活動的になって集中力も上がるし、まあ、単純に言うともう紙を見ている時の色彩率みたいなのも非常に上がってきます。これがだいたい1000ケルビンぐらいと言われているんですけど、そこに、まず合わせたいなっていうところがあるんですけど、このタスクライトとしてこのダイソンのライトが非常に優れているのはですね、まずその調光機能はもちろんついてるんですけど、作業に合わせて、モードを切り替える、学習モード、作業モードみたいなものが搭載されていて、これがですね、自分の年齢を打ち込むと、その年齢に適した光の、輝度だったり、はい、その色温度みたいなものに自動的に調整してくれるんです。
これ沢原さん使ってみたんですよね。
これ使ってみました。非常に集中しやすくて、特になんか家の環境ってやっぱりこう集中しづらいなっていうのがすごくあるんですけど、特に夜とかは逆に家の照明は落としてしまって、タスクライトだけにして、しかもその光が集中できるものっていう状態にしておくことで、なんか非常に集中力っていうのが高まってくるなという、なんかイメージしやすいのは、昔深夜受験勉強暗い部屋で皆さんやられてたと思うんですけど、まあそれのハイテクバージョンです。
これで7万円ですね。
まあ、これ実は、デスクライトだけじゃなくて、いわゆるその環境照明みたいな普通の照明としても使えるような設計になってます、
はい、
でここがまたダイソンさんのこう小技が効いてるところなんですが、これまたアプリと連携させて自分の現在地を登録させるんですね。そうするとその時刻に合わせてその地点の光の具合にどんどん調整してってくれると。
へ
ー、だからある種自分家の太陽と連動してるような形になります。
すっごい賢いんですね。
そうですね。でこれが意外とそのテレワーク環境下で重要なのが、テレワークってやっぱりこう会社に出社しないので、結構1日のメリハリがつきづらくなってきちゃうんですね。
そうですね。
でこの照明に、しておくと、まあ、1日の体内時計が非常に調整しやすいという形になってます。
はい、ということで、それでは、スコア伺いたいと思います。ダイソンのライフサイクルモルフデスクライトのホニャララ度10点満点でお願いします。
リモートワークが出世のきっかけ度9です。
出世のきっかけ度狙ってますね、これは。
なるほど。
まあでも実際こう仕事しづらい環境になってきてしまって、まあそこでいかに集中できるかみたいなのって本当に重要なので、ぜひ取り入れていただきたいなと思います。
はい、ということで今日は沢原さんにダイソンのライフサイクルモルフデスクライトをご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。日経クロストレンドではウィズコロナ、今すぐ取り組むべき4つの対策、マーケター400人調査を全4回の連載で掲載しています。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。